皆様おはようございます。今週も始まりました暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵です。さあ、実はもうだいぶ前にはなってしまったんですけれども、最近いろんな企画をしてまして、最近こうね、おもろじげ発表会の話先週させていただきました、スピンオフの話させていただきましたが、ちょっと前にはデモポリーゲームの話をしたり、あの手この手でですね、社会に対してこうどういうふうにより良くなるかみたいなのを、もちろん県議会も始まってますし頑張ってます、そこは頑張ってるんですけど、それをさらに今できること、皆さん仲間の皆さんと一緒にできることということでいろんなことやってるんですが、それで生まれた企画でですね、もやもや勉強会というのを開催させていただきました。もやもや勉強会って何って思われると思うんですけれども、なんか一番最初のきっかけは参議院選挙だったんですね。参議院選挙の時にもやもやするって、結構いろんなところでもやもやするって言われたんです。もやもやする方ってあって、なんかこういろんな疑問があるけれど、特に最近の選挙で SNS の使われ方っていうものとか、情報の格差、なんかいろんなこう格差でもないですよね、情報のなんかこうどれ信じたらいいか分かれへんとかいうことがモヤモヤ感をさらに増してたとは思うんですけれども、誰に聞いたらいいか調べても、もう本当にそれが真実か嘘か分からないわけですよね。ちょっと前はオールドメディアを見ていて信じていた、でもオールドメディア信じられへんでって言われて SNS を見た、 SNS を見てても信じられへんでって言われた、じゃあ次何信じようみたいな話になって、じゃあもういっそみんなで話し合いながら、自分も学び手として、これ議員がよく話す、一方的に話をして報告会をしてっていう、それももちろん私たち今後開いていくわけなんですけど、そういうふうにバーってやるんじゃなくて、でそれだけじゃなくって、もう議員も学びて、で皆さんも学びて、でテーマもその時に持ち寄って出し合う、で分からんかったらもうそれこそその場で検索してもチャット GPT やってもいい、でそれで話し合っていく中でモヤモヤしたことを、なんとなく不安なんだけど誰に聞いてもいいのか分からないし誰にも聞かれへんしっていったモヤモヤを一緒に考えたいんですっていうご提案を受けて、なんか私がですね、4年ほど早くやってるんで市議さんたちと一緒に今回させていただいたんですけど、一緒にやったらやれる気がする、度胸だけはありますから私知識はまだまだですけど度胸はあるんで、じゃあやりましょうかってなって第1回開かせていただきました。で今回のテーマですね、一番最初に皆さんに来ていただいて付箋をお渡ししてバーッと書いていただいたんです。なんかこのしばらくここのところ政治とかの絡みでも、そうじゃないやつでもいいんですけど、モヤモヤしてるものって何ですかって言ったら、なんか税金安くしてほしいっていうお話がポンってきましたですね、消費税減税のお話、確かに参議院選挙の時いっぱい出ましたよね。で給付って1万円とか2万円とかの給付ってなんでやるんですか、無駄な感じがするんですって給付のお話出ましたね。であと、いろいろ兵庫県知事選のお話とか SNS の話とか、いくつか皆さんのことお話が出ました。でその中で何がいいかなと思ったんですけど、じゃあもうせっかくだから税っていうことについて考えていきましょうかっていうか、節税するっていう話と、それをまたばらまく給付っていう話と、税の再分配機能とかいろんなことがいろいろあるんですけど、その話をですね一緒に考えてみたんですね。できるだけバイアスをなくしてと思うんですけど、どうしても私が喋るから言って偏っていたかもしれないところをご容赦いただきたいんですが、じゃあそもそも税金って何のためにあるんでしょうねみたいなところから始まって、これはやっぱり一人ではできない、例えば道路を作るとかですね、例に上がったのがなかなか水道とか病院とかこの辺はあれですけど、火葬場なんていう例もあって、なるほど渋いなと思って見てたんですけど、普通に民間でやれることがあってもいいんですけど、これも議論、どちらも議論があるところですけども、例えばじゃあ水道を民間にしたらどうですかみたいな話、フランスはどうでしたかとか、効率的な経営はできるかもしれへんけど、海外で起こった例としては水道代が払えないってなったらもうすぐに水止まると。で日本はいい国ですね、私もう本当に貧しい思いをした時に水は止まらない、なかなか止まらない、最後は止まるみたいですけど、なかなか止めないでいてくれる、これはやっぱり日本の豊かさを表しているなっていうのを、変なところで豊かさを感じてたんですけど、このすぐに止められて、じゃあ次どうするかって公園に水汲みに行ったりしますよね。そしたらそういうところの蛇口がなんか違う形になって無料では汲めなくなって、雨水がみたいな話になっていくっていうのがあったりとかしたらしくって、今外国は有利戻してやっぱり国営の方がいいんじゃないかみたいな話になってきている国もあると。で病院とかもそうですよね、儲か からない医療はやめますねって言われたらすごい困るわけですよね。政策医療という言い方をしますが、政策的に赤字でもやらないといけない医療というのはやっていただかないといけない。でまたまたこういうのを儲かれへんから仮想上やめるわって言ったら、もう本当になんかいざ何かがあった時、万が一のことがあった時にどうしたらいいのかわからない。そこからやっぱりこうね、皆さんの他の感染症の問題なんかも出てくるみたいな話になると、もう悲惨で仕方がないって、そんな話のところに、やっぱり皆さんの幸せのために皆さんが必要なものをみんなで少しずつ応納負担、税金能力をこうに応じた税金の負担で、負担感が少ない形で一生懸命お金を集めて、でそれを元に事業をやっていこう。まだちょっと苦しい状況になった、困った状況になったっていう時には、税の再分配、所得をね、ちゃんと再分配しようっていうので、公平にしていこうっていう機能がありますみたいなことをお話しさせていただくところから。でも今やっぱりちょっと通税感、痛い税って書くんですけど、なんか税金めっちゃ取られてるけど返ってきてないって感覚ありませんか？そうですよね。消費税を払わないでいてくださいって、立憲増税政党って言われるんですけど、そんなことないんですね。増税するとしたら 何があるかって、給付をしたいっていう時に、給付する時には政権を失ってたんでちょっとできなかったんですけど、何だろう、意図には限らなくこう税金をいただいて、それでちゃんと返していきたいっていうのは、どこも思ってると思うんですけど、これをどう返していくのか、何で返していくのか、その税金を増やした瞬間に、その増やした甲斐あったなってなってるのかみたいなところをですね、やっぱりもっと私たちは考えていかないといけないし、これがまたですね、税金の払う担い手が今減ってますよね。急激なジェットコースターのてっぺんからちょっと降りたぐらいのところに私たちいます。ジェットコースターのラインからこうだーっと人がどんどんどんどん増えていく時代は、どんどん経済も元気になりますし、消費も上がりますし、税金もいっぱい払ってもらえる。でもそれがもう払ってもらえなくなっている上に、高齢化社会だって、やっぱり医療費、社会保障費、これがですね、日本の高度経済成長期を支えてくださった皆さんの老後ですが、しっかり守りたいってなると、ものすごい金額が必要になってくるみたいな状態が今まさに起きている。じゃあ税金、消費税やめましょうって言った時に、これもいろんな試算がありますけど、消費税やめましょうって言った時に、やめて大丈夫ですか？でいろんな方法ありますね。国債をバンバン発行したらいいんじゃないか。でももう今国債の発行の計画を見直さなあかんぐらいちょっと売りにくくなってたりとか、利息が上がる時代になると、あんまり長期にドンとやると日本の借金払いが難しくなるので、計画変えたみたいなことがちょっと起きてたんですけど、なんかそういうことになってきた時に、今自転車操業で借りられないんだ、なくなったらめっちゃ怖いですよね。だから日本の全体でそうならへんように一生懸命見ていかなあかんというようなことが背景であるかもしれない。でそれがどういうふうに真実か嘘か、私結構その国債発行の話も突っ込んでいろいろ聞いてたんですけど、やっぱりリスクうまくいくかもしれないけど、うまくいかないかもしれないっていうところを、どのぐらいキャパシティをこっちが受け止めるか、うまくいくと思うって言ってドーンといくっていう考え方もあるでしょうし、行かへんかった時にちょっとめちゃめちゃ怖いってことでやめとこうっていう話もあるでしょうし、この辺を税金を増税していったりするのかどうかで、国債を発行するっていうことでやっていくのかどうかで、いろんな政策政党が分かれてますねみたいなところから入ってですね、ずっと話をしてたんです。でただ一つ言えるのは、無駄遣いやめてほしいよねっていう話は、この話でも一緒なんで、今滋賀県ではまさに交通税っていうね、ちょっと税制審議会とかでも交通税の議論が話題になっていたりとかして、その話がいよいよ現実化してくるわけなんですけれども、もう正直交通のことをやろうと思ったら税っていうのがない、もしくはその交通税を払うことによって来たるべきめちゃめちゃ怖い未来っていうのが防げるんだったら払ってもいいなと思われる方もいれば、もうこれ以上1円も取らないで、なんなら今払ってる税金やめてみたいに思われる方もいらっしゃるし、これは本当に非常に重たい議論をしないといけないんですけれど、どうしてもですね、大事なのはどの形でも、どの 説明でもいいんですけれども、それってなんでなんですか、できるんですか、それだったらどうなるんですかっていうことを両面から考えないとわからないよねっていうお話をさせていただいてました。税金をなくす、私たちだって税金ない方がいいですよ。でなくしたら、じゃあ何かをやめなければならないっていう状態なんだったら困っちゃいますよね。 でも なくしちゃいました、でも節約で賄いましただったらいいわけですけど、じゃあ国債で発行しました、これはいいですか悪いですかみたいなのをその場にいらっしゃるみんなでですね、一生懸命こう考えて ていたわけです。でももっともっと細かい話とかもいろいろ、もしもこうそれじゃ国債発行しすぎてものすごい物価高になったらどうなるのって言った IMF っていうところが来てね、 IMF って何やみんなで調べるんですね。私もうっすら言えるんですけどちょっとだから、まあ、国際通貨基金っていうのが答えで、まあ、それは多分合ってたと思うんですけど、なんかうって漢字でもしも2文字ぐらい前と後ろ間違ったらどうしようとか思うから、もうそこは見栄を張らずにですね、みんなで検索とかしながら補完し合いながら、そういうところがもしあんまりにも日本の財政状況が悪くなったらそういうところがやってきてですね、もう医療費消費税なくなりました、国債発行してました、別に負担なかったと思ってたらドーンってやってきて医療費5割にしてくださいって言われたかなんですよね。なんかそういうことがあるんではないか、これはあるかないかは分からないんですよ。でもその思考訓練として一体これをやめた時にはちゃんとそれをどういうふうに補うのかっていうことまでちゃんと説明してくれるかどうかみたいなところは議員とか候補者とかにどんどん聞いていっていいところだろうなと思うので、突っ込んでいただいていいんですよみたいなことを喋ってました。別に議員をいじめるっていうんじゃなくて、やっぱりこう説明させていただけるっていうのはこっち側も嬉しいの で、やっぱり市民の方と一緒に話を聞いて質問いただくっていうのはむちゃくちゃ磨かれるんですよね。わからないことがどんどん明らかになりますし、なのであわわわってなってる佐口を見たければ鼻捕まえて話しかけていただいたらなんか一生懸命答えると思います。であすいません持ち帰ります、連絡先教えてくださいとか言って怪しい名前みたいになります。怪しいこと言うかもしれないんですけど、そういうことをですね一緒に考えていく機会っていうのを持たせていただいてとても貴重な機会となりました。まあ本当に市民の皆さんというか、私も一人のね市民であり一人の女性でありっていうところがあるので、こういうふうにこう平場で一生懸命わちゃわちゃ言いながら、じゃあこれはどうなるんですか、あれはどうなるんですかみたいなモヤモヤしていることを話して、やっぱりそういう考え方もあるのかもとか、まあ、外国人排斥問題もちょっと話す時間が流れましたけど話していて、すごくもう一回やりたいっていうので皆さんが満足感高くて、皆さんがバーって手帳で次の日程を書いてくれはったら嬉しかったんですけども、ちなみに次回は、年明けまして1月17日の土曜日、10時から12時キラリエ草津で行う予定になっております。ただ私ども公務党務会務などが入りますと後から入るくせに絶対優先させられるので、変更になりますとインスタグラムとか各種 SNS などで発信させていただくことになりますので、ぜひまた佐口のインスタなどをフォローいただけると変更があった時にお伝えできると思います。1月17日キラリエでもやもや勉強会第2回行いますので、よろしければお越しください。はい、それでは本日も終わりの時間となってしまいました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。週末でございますね。お休みの方もお仕事の方も学校の皆さんもどうぞ良い週末をお過ごしください。暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵がお送りいたしました。また来週お会いいたしましょう。